毎月第1木曜日は
港落ちラジオ。
この番組は港川短期大学に通っている私たちが学生生活の様子や短大でのトピックなどをお届けする学生ラジオです。本日は同じ学校法人港川愛の学園の三田翔成高校のお二人と一緒にお届けします。港川短期大学幼児教育保育学科2年のレジメチサです。
同じく幼児教育保育学科1年の藤塚ゆいりです。
三田翔成高等学校3年の中村ノアです。
同じく3年の咲美優です。
本日はこの4人でお送りしたいと思います。それでは今日は三田翔成高校から港川短大に進学してをテーマにお話ししたいと思います。まずはじめに港川短期大学に入学して良かったことや普段の生活について港川短期大学の私たちからお話ししたいと思います。藤塚さんは実際に、はい、港川短期大学に入学してこんな授業が楽しかったなとかいうのはありますか？
実習が結構な頻度であるので結構楽しいなと思うこと多いです。
私もつい数日前まで実習に行っていたんですけど、やっぱり子どもたちと関われるのは実習ならではの機会だし、たくさん学べることもあってとても楽しいなって思います。授業をしてみて実際に難しいなって思うことがあったりしますか？
なんかその教育の原理とか、その保育のことだけじゃなくて、今までなんかいろんな発明の研究者の人たちがどんな研究をしてきたかとか座学の勉強であるので、それが難しいなって思います。
実際に実践的な授業だけでなく座学も多いので、そこが難しかったりもしますよね。私はピアノがあまり得意ではなかったので最初はかなり苦戦したんですけど、友達とかと放課後に練習してどんどん自信もついてきて、実際に実習でもピアノを使って保育をしたりも経験してすごく楽しかったなって思っています。じゃあ続いては三田翔成高校のお二人に保育探究の普段の授業のことや入学を決めた理由についてお伺いしたいなって思うんですけど、何か入学してよかったなって思うことはありますか？
私は、ピアノが、苦手なんですけど、こう保育探究に入ってピアノの授業もあったりして、ピアノ先生方もついてくれたりして、でもこの基礎からピアノを学ぶことができています。
実際にクラス全体で学ぶっていう形の授業なんですかね、ピアノは。
全員もありますし、個人で一人一人でピアノすることもあります。
マンツーマンで授業が受けられるってことですよね。それとってもいいところですよね。中村さんは何かありますか？
入学してよかったことは、印象に残っている授業とかでもいいですか？
大丈夫です。
授業は、パラバルーンの実践授業みたいなのをしたんですけど、そこで普段話さない人たちと話す機会があったり、そこのみんなと一つの技を決めたりして、なんか仲が深まった気がして楽しかったです。
私たちも短期大学でパラバルーンをやる機会もあるんですけど、子供がどんな遊びを楽しめるかっていうきっかけのを知るきっかけにもなるし、実際に自分たちが楽しむこともできるし、とてもいい体験ですよね。
はい。
続いては、中村さんと咲さんが港川短期大学に入学することが決まっているとお聞きしました。何か不安なこととか、授業についての質問などあったら教えてください。
はい。今私たちが受けているピアノの講座の ピアノの講座で短大のピアノの単位を取得できると聞いていますが、だからといって短大に行ってピアノの授業を受けないのは損になるんですか？
そうですね、どうですか藤塚さん。
なんかそもそも今多分保育探求でやってるピアノっていうのが、みんな他の学校から来る人やったら大学に入ってから必修科目になるので絶対受けないとあかん科目なので、それを高校のうちに先取りしてやってるから、その全く同じ授業になるんですね。今高校生がやってる授業と他の学校から入ってきた人が一から受ける授業っていうのが全く同じになるから、その大学に入った時に改めて取らなくても高校の時に全く同じことをしてて単位が取れてるから、それは損にはならないけど、うん、そのピアノの授業にもいろいろあって、その
なんてリズムの授業とかピアノだけをする授業とか、うん、歌う練習とかもいろいろある。
プラスの授業は受けないとあかんけど、うん、その今やってる授業は全く同じやから受けなくても損にはならない、
うん、ありがとうございます。私がその授業を選択するか悩んだ時はピアノの先生に相談して取った方がいいのかっていうのを聞いたんですけど、やっぱりその自分のピアノのレベルを知ってくれている先生が港川にいるからこそ相談できると思うので、また入学してから相談してみて授業を取るか取らないかっていうのをゆっくり決めていってもらえたらって思います。
はい。
じゃあさきさんは何か質問は、
今年の夏休みの間で保育検定準1級を取得して、また12月に保育検定1級があるので受けようと考えているんですけど、それって短大に入った時に何かプラスっていうか得られるものってありますか？
具体的にはちょっと私が自身が一級を持ってないのでわからないんですけど、持ってて損になることは絶対ないと思います。入学してからやっぱり自分の自信にもつながると思うし、それが授業に来てくることって多分いろんな場面であると思うので、それはもう一級受けてもし受かったとして、まあ、もう準一級でもすごいと思うので、もう持ってるってことでもう自信を持ってそれをどんどん活かしていってもらえたらなって思います。実際に藤塚さんは持ってますかね？
私も一級は受けてなくて持ってないんですけど、うん、やっぱ同じ学年とかでも一級受けた子とかおって、その受かったにしろ受からなかったにしろ勉強したことは絶対自分のものになるし、授業で同じような内容が絶対出てくるから、その授業内でテストとかするときに高校の時からその勉強してたら結構有利になってくるかなと思います。
そうですね。いいと思います。自信持ってください。他に何か心配なこととかありますか？授業のこととかでも
実習が多くあるじゃないですか。
あ、そうですね。
そこで実習を経て何歳児が一番難しかったとか、それはなぜ難しかったのかとか聞きたいです。
なんか私はその高校の時からだいたいなぜか5歳児に当たることがあって4歳か5歳でだいたいだから4歳か5歳しかまだわからないんですけど、その4歳と5歳でも全然違うくて、その1個しか変わらんのに成長具合とか、そのクラスの中でも個人個人で全然成長具合が違うし、特に4歳とかはまだその5歳に近い子と3歳に近い子といて、なんかその4歳クラスの中で成長の具合が全然違うのが難しいなって思いました。
ありがとうございます。
私は一応0から5までどのクラスにも入ったことがあるんですけど、 最近入った1歳児が難しいなと個人的に感じていて、実習はやっぱり短い期間だからこそ1歳児は人見知りがすごくて、やっぱりどのように関わり始めたらいいのかなっていうので結構悩むこともあったんですけど、少しずつ子どもたちも慣れて遊びの中でやり取りができたりとかした時にはとっても嬉しいし、難しいことは多い分すごい達成感も感じられるなっていう経験がありました。そうですね、でもやっぱりさっき藤塚さんが言ってくれた通り、もう一人一人全然発達が違うからこそ、もうどの年齢もやっぱり難しいなって感じることはあるけどやっぱり自分が楽しく実習をやってたら子どもたちも楽しそうに関わってくれるので、やっぱ自分が楽しむことが一番かなって思います。
はい。
じゃあ、高校生のお二人に、入学したら頑張ってみたいなとか目標にしてることとかって何かありますか？
港川短期大学に入学して、もちろんもっと保育士に必要なピアノのスキルであったり知識を身につけていきたいと考えていて、その中でも特に私は発達のある子どもたちがいる施設での実習に行きたいと思っています。なぜなら子どもたち一人一人の発達や特性に合わせた保育の実践ができるし、発達支援についての理解を深めたいと考えています、うん、
なんか施設実習っていうのがあって、そこで児童養護施設とか障害児施設とかいろいろ自分で好きな施設が選べるので、そこでまたゆっくり悩んで選んでみてください。
ありがとうございます。
私は先ほども言った通り実習の機会が多い点に魅力を感じているので、その中で子どもとの関わり方だけでなく先生方同士の連携や保護者との関わり方などを保育の現場で求められなど保育の現場で求められる力を実践的に学びたいと考えています。
頑張ってください。2人とも。じゃあ、港川短期大学の私たちの学生が何か目標としていることがあったら、また藤塚さんお願いします。
私はその最終的な目標っていうのが一人一人に寄り添う保育士になりたいなって思ってるんですけど、そのために来週から実習があって1週間、初めての1週間実習なんですけど、その一人一人に寄り添った関わり方とか先生方がどういう関わり方とか言葉かけをしてるのかなっていうのをよく見ることを目標にしています。
私も、この前の実習行った同じ施設というか保育所で、また1ヶ月後に実習があるので、また学んだことをどんどん活かしながらいろんな学びができる実習になればいいなと思っていて、あとは来年には就職なので、それに向けてもしっかりと保育の力をつけて実践できるようにしていきたいなと思っています。何か短大生から高校生に向けてメッセージはありますか？
メッセージ。
アドバイスとか。
多分卒業してから入学するまでの間に春休みがあって結構期間があると思うから、その卒業が結構早いから3年生ってだから、その間に結構ピアノの練習とかサボっちゃう人が多くて、私もサボってたんですけど、もう入学した時にほんまに全部忘れてて、ほんまに大変やから、ピアノは春休み中もやっといた方がいいと思います。頑張ります。
継続的にね、ピアノは。私からは、まあ、目標を2人ともしっかり持ってたので、その目標を忘れずに、まあ、大きい目標じゃなくても小さい目標を自分の中で持っといてコツコツ頑張ってい けたらやっぱ大学入ってからもきっといい学びができると思うし、いい保育者になれると思うので一緒に頑張っていきましょう。高校生の皆さんから中学生に何か三田小生のいいところとか何かメッセージありますか？難しいよね。私たちが三田小生で学んだことはもうずっと今も活かせれてると思うから、うん、私たちはもう小生に入ってもらえたらもう保育者になる準備はバッチリだと思う、うん、
なんか付属園をいっぱい持ってるから、
うんうんうん、
その三田にも5個あるし、うん、神戸にも2つ持ってるから、その三田小生入学式して保育探求に入ってそのまま港川に来たらもう就職までほぼ、
うん、
保証っていうか、ね、うん、保証されてるみたいなもんやからもう結構おすすめですよね、
うん、やっぱ保育の道に進みたいって思ってる人がいるなら5年間同じ場所で学び続けられるっていうのは港川短期大学と三田小生高校の魅力だなって私も思ってるので、やっぱり高校に通う中でもいろいろ夢だったり決めれると思うから三田小生にぜひ来てもらえたらなって思いますね。
はい、
今日の収録は皆さんいかがでしたか？私は2回目だったんですけどやっぱり緊張はしたんですけどやっぱみんな見て聞いてくれてる方に港川短期大学と三田小生の魅力がうまく伝わってたらなと思います。
私は初めてだったんですけど、そのあんまり多学年との関わりがないタイプで、うん、その先輩ともこうやって喋る機会もあんまりないし、その年下の子とあんまり喋る機会もないから、なんかどんなこと思ってるかとか知れてよかったなって思います。
はい、うん、めっちゃ緊張しました。でも大学のこととかいろいろ聞けたので、うん、いい機会でした。
私もすごい緊張したんですけど、うん、その宮田が短期大学に入学してからの学べることとか、うん、その今日すごくいっぱい学べることも多くて、こういう機会に。で、があってとても良かったです。
はい、今日の担当は港川短期大学幼児教育保育学科2年ねじめちさと、
同じく幼児教育保育学科1年の藤塚ゆいりと、
三田小生高等学校3年の中村のあと、
同じく3年の咲美優がお送りしました。
次回配信は10月2日木曜日です。
どうぞお楽しみに。